本日与えられました新約聖書の御言葉は、主イエスキリストが悪霊の頭ベルゼブルだと、いわば悪口を言われる、揶揄される、そういう箇所であります。新教旧約聖書では、そこの段落のところにタイトルが付けられてあり、そしてベルゼブル論争とあって、そこの下のところに括弧してマコ3の20から30、ルカ11の14から23、12の10括弧閉じというふうについています。新教旧約聖書はこの段落を分けてタイトルをつけて、しかも大変サービスがいいと言いましょうか、これと同じ話が載っている箇所があれば、それを括弧に入れて記しているのです。これは本来の聖書の言葉にはない、まあいわばおまけなものですから、聖書朗読の時にはここは読みません。ただやはり、ある意味では便利ですし、わかりやすいとも言えます。見ていきますと、このベルゼブル論争と言われるお話は、新約聖書の中のこのマタイにも、二つ目のマルコにも、三つ目のルカによる福音書にも、四つのうち三つにですね、共通して記されている記事であるということがわかります。ということは、実は私たちの礼拝でも、ここのベルゼウルだと悪口を言われる記事のテキストで礼拝を共に守るのは、実はもう何回もしてきております。ですから、ああ、この話聞いたことがあると思い起こされる方もあるでしょう。そして、もしかしたら初めて、あるいは数回しかまだ聞いてないという方もあるかもしれませんが、少し今日はですね、このマタイによる福音書の記事に注目したい。マタイによる福音書の特徴とでも言いましょうか、そこにあるこうマタイだからこそ現れているものをメッセージとしてきっちりと聞いていきたいと思うのです。さて、このマタイによる福音書の今日の十二章のところで、主イエスがあれは悪霊の頭だと、頭が子分にですね、お前出て行けと命じてるから悪霊たちはみんな出て行くんだと言われているわけですが、実は同じことがその前の前の前のマタイの九章のところにすでに出てきております。で、マタイによる福音書は、五章から七章というところの一塊がですね、三条の説教と言われたりして、集中的にイエス・キリストが、この信仰者としての生き方について教えている箇所となっています。5章から7章がそうです。そしてその後、8章に入りましたら、いきなり重い皮膚病の人が癒される癒しの記事が始まるんです。重い皮膚病の人が癒される。これは癒しの奇跡の中でもものすごい驚きを引き起こすものだったはずです。歩けなかった人が歩けるようになる。足が少ししっかりするとか、聞こえなかった人が聞こえるというのとは、受け止める人たち、周りで見ている人たちの印象は多分違ったと思います。なぜならば、その重い皮膚病というのは、みんなから大変恐れられていた病であった。 一度かかったらもう治ることができない恐ろしい病としてみんな恐れていたのです。それを主イエスはこの矢は三条の席終わった途端にですよ癒すんです。そして立て続けに次々と癒しがなされていきます。その後はですねローマの百人隊長のしもべが癒される。そして多くの人たちがイエス様の身元に連れてこられて癒される。続いては先日もやったシエスがガリラヤ湖の対岸のゲラサ人の地というところに行ってですねそこで悪霊に疲れていた人を癒す。まあその時に悪霊があの豚の中に入ってですね、湖に豚がなだれ込んでいって溺れ死ぬというこう度肝を抜くような事態になった。これが八章です。そして九章になりますとシエスは中部の人を癒すということになり、その後はある指導者、まあ、街道長と別のところで出てきますが、指導者の12歳になる娘が死にかけてて、実際にもう死んだってみんな思ってて、その娘を癒し、その娘を癒すときにどさくさに紛れてイエス様の衣の裾に触れた、同じ12年間も病に苦しんでた婦人が癒される。そしてさらには二人の盲人が叫んで、イエス様、どうか私たちを救ってください、癒してくださいと言ったら、その人たちも癒され。そして今日のところで、口の聞けない人が癒されたというわけです。少しページを数ページ、数枚後ろのところにめくっていただいて、パッパラパッパラと少しこう、本当は丁寧に読んだ方がいいんですが、見ていただくだけでもですね、これだけの癒しが次々とこう重ねられてきているわけです。そんな中、それを見ていた群衆は、九章のところでですね、いいですか？今日の十二章よりもっと前ですよ。九章のところで、群衆は驚嘆し、こんなことは今まで、イスラエルで起こった試しがない、と言ったというんです。こんなことは今までイスラエルで起こった試しがない。それに対して、ファリサイ派の人たちが反応し、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると今日言われているのと同じことを実はもうすでに言っているのです。そして、その後です。十章に入り、そこからまたいくつかの教えが、こう、続いてきた中でですね、迫害の予告が告げられるときに、主イエスご自身が、自分のことを、こう、揶揄されている、そうやって、こう、悪口のように言われているのを、いわば逆手に取るようにですね、家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっとひどく言われることだろう。要するに、イエス様が悪く言われているわけですから、イエス様の弟子たちはもっともっとひどい目にあって悪口を言われてですね、迫害されることになるという、まあそういう迫害の予告を言うんですけど、そこでもですね、イエス様の方が逆にそれをこう使って言われているぐらいです。そして、11章には奇跡は一つもなくてですね、12章に入って、安息日に弟子たちが麦の方を摘んでいたのを、それは労働違反だという安息日違反と言ってですね、このやはりファリサイ派の人たちが非難するのですが、逆に主に言いまかされてしまうわけです。そしてそこではですね、手の苗た人が癒されていくんですね。イエス様は朝鮮、イエス様に対して人々はですね、特に気に入らない人たちは、この安息日にこの人はこの病気を癒すだろうか。病気を癒すっていうのは治癒行為ですから、それは労働に当たる。 安息日っていうのは労働してはいけない日なんですね。なのに労働をするっていうことで、いわば上げ足を取ることができるわけです。待ち構えていたんですね。ところがそれを知ってイエスはですね、逆に聞くわけですね。安息日に病気を癒すのは律法で許されているか。いやー、彼らは困ったでしょう。もう明らかにこの上げ足取りをする意図は見え隠れしているわけです。でイエス様はですね、そこではっきり答えられました。安息日に良いことをするのは許されている。だって考えてごらんなさい。君たちの飼っている羊が安息日に穴に落ちて死にそうになってたら、君たちは助けるでしょ。羊でさえも命が危ない時には助けるのに、人間をどうして助けないことがあるだろうか。そんなはずはないでしょう。これを禁ずる律法はない。これには誰も反論できませんでした。しかし、そこから主イエスへの殺意というものがはっきりしてきて、どのようにして殺そうかという相談がファリサイ派の人たちの中で始まったというんです。今私たちテレビや新聞などのニュースを見ていてですね、もう本当になんでこんなに人が殺されなくちゃいけないんだろうかっていうぐらい、連日人が殺されるニュースが続いてますよね。先日も高校生が殺されて家の中にあるのが発見された、昨日のニュースで出たばっかりです。もう次々と起こってきますよね。人を殺すなんて普通考えられない。何かある一線を越えてしまうわけです。どうしてそんなことが起こるんだろうか。自分にこう当てはめてみてもですね、人を激しく憎んだり怒ることは確かにあるでしょう。もう一生恨んでやるって思いたくなるような人だってきっているかもしれません。しかしですね、あるいは殺してやりたいと思うところまで行くかもしれません。しかしそれを具体化していく、実際に実行しようなどと言って、例えば刃物を買ったりですね、そういう行動に移すっていうのはもうある意味である一線を越えてるわけです。ちょっと普通じゃない、ありえない。でもあまりにも多く起こっていることにですね、私たちはこれどう考えていいのか、どう受け止めていいのか、本当に戸惑い惑う。今日の前のところでその安息日をめぐってですね、手を投げた人イエスかどうかのやり取りの中でですね、この、ま、先ほどから申し上げて、これでもか、これでもかというほどに重ねられてきたたくさんの癒しが、の奇跡があってですね、周りの人たちが、うおー、すごい、こんなの見たことないって言い始めてですね、言ってく中で、まだ誰も、この時点では、この人はメシアだ。神の子だなんて一言も言ってないんですよ。一言も言ってないんです。ただ、こんなの見たことないって言ってるだけなんです。にもかかわらず、殺そうという思いにまで、しかも計画を練るところまで行ってしまっているんです。それはファリサイ派と呼ばれる人たちでした。ファリサイ派という人たち、福音書の中読んでると出てきますよね。イエス・キリストのことを嫌って敵対する人たちは他にもいました。まあ代表的なのがエルサレム神殿を根城にした祭司や祭司長、そして律法学者と言われるプロの、いわば先生たちです。その人たちは確かに主イエスを 激しく敵対し、怒り憎しみ攻撃しますね。でも今お話ししているシエスに対して殺意を抱いて殺す計画まで練り始めているのは、実は立法学者や祭司長たちというよりは、ここではファリサイ派の人たちなんです。ファリサイ派の人たちというのは、いわゆる一位の人というべき人、つまり普通の人です。皆さんと同じ一市民であり一信徒なんです。立法学者と言われる人たちは、学者っていう肩書き名前がつくようにラビと言われてですね、専門的な勉強をして、そしてそういうある意味では肩書きを持っている人ですよ。祭司たちはやはり代々家がそうであるし、そういう特別な知識や技能を持っている人たちです。しかしここでイエス様を殺そうと計画を練り始めている人たちはそうではありません。一位の人、ごく普通の市民、普通の信徒たちです。でもその人たちはとっても真面目で、本当に真面目で、神様にできるだけ忠実に従おうという人たちでした。ですからプロの立法学者たちに負けないぐらい一生懸命立法という聖書の言葉を勉強し、そしてそれを実践してきていました。立法学者の先生方は口では教えるけれども、その実践ではですね、どうか怪しい部分がきっとあったと思います。でもこのファリサイの人たちは本当に一生懸命勉強し、それを実行したのです。そしてその真面目さ、一途さ、よく言うと一途ですよね、本当に真面目ですから、一途さがこの一歩誤ってしまうとどうなるかという、そうなりますと非常にこの独善的で排他的になります。つまりちゃんと神様の言葉である律法を守らない世俗の人たち、普通のまあまあいいじゃないかこのぐらいはと言って、妥協的に神の言葉を解釈して生きていこうとする人たちを責め始めるのです。あんなんじゃダメだ、そんなルーズな、そんな余ったれた仕方で神の言葉にをいいとこ取りしてやってるなんて、そんなのはけしからんと。神の言葉ってのは徹底的にきちんと忠実に従うべきものだ。そこに一位の人、普通の一般市民でありながら同じ仲間である一般市民のルーズだと見下している人たち、ルーズだと思う人たちを見下し始めるわけです。裁いて軽蔑するんです。そしてそういう世俗に染まった者たちから、自分たちは分離された、あるいは分離している者たち、パリサイ人とかファリサイ派の言葉はファルシームというですね、分離するという言葉が元になっているんです。分離する、分けるですね。だからあいつらとは一緒じゃない、俺たちは別だ、あるいは逆に世俗の人たちから、あの人たちは違うよね、あの人たち別だからと見られる、そういう人たちであったわけです。ものすごい真面目で一生懸命だったんです。しかしその真面目さと一生懸命さが独善的になってしまう、自分が絶対だと自己絶対化の落とし穴に落ち込んでしまっていったわけです。 ファリサイ派の人たちは、主イエスキリストに対して本気で怒っています。腹を立てています。私思うんです。祭司長とかですね、そういう権力にべったりの人たちはですね、ナザレのイエスという人物についてはですね、厄介で目障りで邪魔でしかないんですけども、怒りの対象には多分なってないと思うんです。あいつは邪魔だ。自分たちのこの権力を揺るがすという意味で危ないやつなんです。ですから、そういう権力側についている人たちにすれば、危険分子としてナザレのイエスを排除しようとするわけですけれども、このファリサイ派の人たちは違います。彼らは本気で怒るんです。本気で嫌うんです。本気で違ってると思ってるわけです。その並びの中にいるのが、後に伝道者となるパウロですよ。使徒言行録に出てきますけども、使徒パウロは、ファリサイ派の中のファリサイ派って自分でも言ってます。本気で神のその御心を求めて、一生懸命律法に忠実に生きようとした結果、あのナザレのイエスを信じている者たちは間違っている。おかしい。ほっといてはいけないんだ。捕まえて。ね。力ずくでも改心させてやらなくちゃいけない。これが親切だ。これが愛だ。これが正義だ。真面目にそう思ってた。迷いはなかったと思います。だから本気で怒るんです。イエス様を殺そうという計画を立てるのも本気ですよ、これは。こんな奴をこのまま放っといてはいけない。この地上にこういう言いたい放題で、しかも群衆を惑わすようなことをするようなこんなやつをですね、放っといてはいけないんだ。もう正義感の塊ですよ。そういう中で彼らはですね、群衆が最初はこんなの見たことないって言ってたのがですね、今日の十二章のところになると何言い始めたかというと、この人はダビデの子ではないだろうかと群衆が言い出すではありませんか。ダビデの子って救い主という意味を含んでいます。今まではなんかわけがわからないけどすごい人だったんです。こんなの見たことないっていう表現がそうです。しかしここに至ってですね、この人はダビデの子ではないだろうかと言い始める。メシアではないか。神から使わされてきたものではないだろうか。つまり、そこには神の権威がついてくるわけです。それをなじったり、それを否定したり、悪く言えば群衆から逆に非難を浴びることになりかねないわけです。そんな中で、このファリサイ派の人たちは何をしたか。主イエスキリストは自分からは言ってないんです。私はメシアだって自称はしてません。つまり、前に間違えてしまいましたが、現地を取ることができていない。ね。主イエス本人からですね、俺はメシアだと自称するその証拠となる言葉をですね、まだ取ることができていないわけです。どんどんどんどん周りの群衆の方が、そうじゃないかって言い始めてきている。真面目で本気なこのファリサイ派の人々は、もうほっとけないわけです。そこで何言い出したか。九章のところですでに言っていることをまた持ち出すわけです。あれは悪霊の親玉だから、頭だから、下っ端の悪霊どもを追い出しているんだ。宗法の、今週の言葉ではちょっと、 間違った表記をしてしまいました。機能法って書いてしまいましたけど、実は逆なんです。演疫法という論理というか理屈があるんです。機能法の逆になっちゃうんですけども、演疫法というある意味では、理屈を用いてイエス様を、貶めようとしています。演劇というのはですね、ちょっと難しい字なんですが、演劇の演、演ずる演にですね、糸辺に、沢という字の、三字を取った作りの方をくっつけると演劇になりますが、これはですね、辞書ではこうあるんです。一つの事柄から他の事柄へ押し広めて述べること。いいですか？一つの事柄から他の事柄へ押し広めて述べること。丸二、与えられた命題から論理的形式に頼って推論を重ね結論を導き出すこと。与えられた命題から論理的形式に頼って推論を重ね結論を導き出すこと。その代表的なのに三段論法というのがあるというんです。三段論法ってどっかで聞いたことありますね。論理学で大前提、小前提、そして結論からなる間接推理による推理式、推論式と辞書にはあります。例えで言った方が分かりやすいので、申し上げますね。こういうふうに辞書にもちゃんと載ってるんです。まず大前提、人間は死ぬ。大前提、人間は死ぬ。小前提、ソクラテスは人間である。ソクラテスは人間である。そして結論、ゆえにソクラテスは死ぬ。わかりますね。極めてシンプルです。三段論法。ね。人間は死ぬ。ソクラテスは人間である。故にソクラテスは死ぬ。これですよ。イエスは悪霊を追い出す。ね。イエスは悪霊を追い出す。悪霊は頭なるベルゼブルの命令に従う。悪霊は頭なるベルゼブルの命令に従う。ゆえにイエスは悪霊が出ていくからイエスは頭なるベルゼブルである。ね。めちゃくちゃなこじつけですよね、言うなれば。子供じみてるとさえ思いますよね。でも、大の大人が本気になって怒ってイエス様を殺そうとして、なんとか使ったのがこれなんです。こんなこじつけを、ご利用しをしてくる。どうしてなんだろうかと思います。それは結論先にありきだからです。神から使わされてきた方、メシアの可能性を頭から否定しています。もう結論が出てるんです。この人は違うって。その結論が逆にあって、そこから導き出そうとした結果だとも言ってよいでしょう。もしも、この前提が崩れていくならば、このこじつけがましい理屈もですね、いかにおかしいかということも、分かってくるし、そんなものを使う恥ずかしさや惨めさを自覚できるでしょうけれども、今のこのファリサイ派の人たちにはそんなことを思いも見ません。自分たちは何が何でもこのナザレのイエスという男を排除しなければならないんだ。彼はこの地上にいてはいけない人物なんだ。そう結論付けて、そこから導き出そうとするわけです。どうしたらこういう人たちは、その結論から自由になるんでしょうか。これまで散々、 病や目が見えなかったり耳が聞こえなかったり足が不自由な人たちを癒してくる主イエスの技を見てきているんです。それは悪霊によって囚われていると理解されてました。目が見えないのも耳が聞こえないのも体が動かないのも悪い霊、悪霊が目に見えないけどその人をそうやって縛っているから、だからこの人はそうなっている。でもイエス様は悪霊を出ていけという場合もあるし、目に手を置いてあるいは耳に指を差し込みながらいろんな仕方でとにかく癒していってしまうわけです。つまりその人の囚われを解放するわけです。ファリサイ派の人たちは真面目です。一途です。一生懸命です。しかしその真面目さと一途さと一生懸命さの中でいつの間にか自分ががんじがらめに縛られていることに気がつくことがなかなかできない。そして主イエスが救い主としておいでになったことも認めることもできない。私たちは最後にここで新約聖書で指導者となっていったパウロという人がこのファリサイ派の流れの中にどっぷり身をつけていた人だったってことを思い起こしながら、そういう自分ではもうこの囚われからこの縛りから自由になれないでいる人々が自由になった一つの事例としてパウロという人がいるんだということに、この今日のテキストとともに目を向けたいと思うのです。そこに十字架に死に三日目によみがえられたイエス・キリストが、復活のキリストがこのパウロに現れて、そしてご自身を示されていく中で彼の中に気づきが与えられていくこととなりました。もしかしたら自分も囚われているのではないか、自己絶対化という縄目から解き放たれる癒しが実は自分にも必要であるのではないか、その渇望が、渇望への気づきが与えられていくのがイエス・キリストとの出会いであります。今日のこのマタイの12章のところで、肉の目でイエス様を目の前に出会ってても、その肉の目で見ればわかるかというとそうではないんですね。そうではないんです。復活の主イエス・キリストに出会っていく中で、聖書の御言葉を通して聖霊の尊い働きをいただく中で、私たちは自己絶対化をいつの間にかしている、しかも真面目に一生懸命に一途に自己絶対化に突き進んでしまっている自分、そこにがんじがらめになっている自分にはたと気がつくことがきっと与えられるでありましょう。その時にイエス様がたくさんの人を癒していかれたその中に、あ、自分もいるではないか、私も癒されているあの人の一人だ、あ、ここで癒されているのは実はこの自分なんだということに目が開かれてくるのではないでしょうか。その時に私たちは本当にこの縄目から解かれていく解放と、そして解かれる喜びを深く味わい、そしてそれを誰かに伝えねば折れない衝動に、喜びに駆られるでありましょう。だからパウロはあの旅に出て行ったのであります。私たちも今ここからそれぞれの持ち場持ち場へと旅立っていく、立ち上がっていきたい。私たちも今ここに十字架のもとに復活の主が まさしくこのあらゆる縄目を、自己絶対化してしまう愚かさの縄目から解き放って送り出してくださることを聞き取っていきたいと願うのであります。